私は以前、千葉大学で英語を教え非常勤講師として教えてたことがあって、その中の一つのクラスで英語文化っていうクラスを担当していたことがありました。その時私はですね、英語訳の聖書、新約聖書を学生たちと一緒に読んでいくという、そういう、授業をやってたんですね。でマタイの福音書を使ったこともあったんですけれども、でそうすると最後にイエス様が十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというところになると、学生たちの何人かがほらやっぱり、どんなに神の子と言われても十字架につけられたら最後は神を呪って死んだんだ、最後は神に悪態ついてるじゃないかというふうにこう言ってるいう声を、まあ、よく耳にしました。皆さんはどういうふうにこれを受け止めていらっしゃるでしょうか。どういう意味なのか。順番がぐちゃぐちゃになってますけれども、ですね、もう福音書におけるイエス様の言葉の中で最も解釈が分かれるところの一つであります。これは一体どういう意図で語られたのか。で代表的なものはですね、まあ、次の2つで、1つはイエス様は神に見捨てられたんだ、実際に神に見捨てられたんだっていうふうに言い切る解釈があります。でそれはつまり罪のないイエスが神様の罪に対する呪いを受けて、罪に対する神様の呪いを受けて罪人に代わって神に罰せられた、だから神様が実際にイエス様を見捨てたのだという、そういう解釈、これ非常に強力な説です。もうこれがメインだと言ってもメインだと言ってもいいですね。でこれはその絶望の表明であるという、そういう考え方があります。でこれは刑罰代償、イエス様の十字架はどういう意味があったのかということについて、刑罰代償説、まあ、大罰説とも言われますけれども、それに基づく考え方です。でもう一つはですね、これは先ほどもご一緒に読んだ詩篇第22編の冒頭の言葉の引用であります。でイエス様の意図はこの詩篇のすべてを漏洩することであった、それが詩篇の22編すべてがイエス様の信仰の最後の信仰の表明であった、ところが死によってそれが中断させられたのである、すなわちこれはイエス様の今は苦しいけれどもその後にやってくる希望の告白であるという解釈もあります。その他の解釈はないんでしょうか。私は2番の方だと思いますけれども、だけれどもさらにイエス様がこの言葉に、込められた意味どのようなものであるか、御用論という言語学の考え方を使って解釈しなければいけないというふうに思います。で私は言語学者なので、聖書の言葉っていうのは御用論を使って解釈しなければ解釈を誤るという感覚はすごく強くあります。で御用論っていうのはね、どういうものかっていったら、話し手はその文脈、言われている文脈であるとか、会話の相手と自分が共有している知識、それから共有していない知識、そういうものを使いながら話しているわけですよ、我々は実際には。ですから言葉っていうのは文字通りの意味以上の働きをする。でそれを研究するのが、まあ、御用論ということなんですね。例えばね、ある牧師家庭の 土曜日の夕方の会話みたいのでね、いいですか。6時半ぐらいになった時に、夫がですね、妻に今何時って、その牧師は次の日の日曜日の礼拝の準備していて、コンピューターに向かって座ってるから何時だか分かってんですよ。で妻に向かって今何時って聞いたとするでしょ。そうすると妻は、あ、ごめんね、もう少しでできるからってわかりますか。つまりその牧師も妻も牧師が今何時かってことは知ってるっていうことが共通の知識なんですよ。そんな時間聞いてないってことなんか分かってるんですね。で牧師の方はなんでそういうような質問するかって言ったら、メッセージの準備に行き詰まってるんですよね。メッセージの準備に行き詰まってて、そのままこう続けられない、あるいはちょっと集中力が切れてきた、だからこの辺で食事をしたいというふうに思ってる。でそこで今何時って別に時間聞いてるわけじゃないんですよね。で妻の方もそれは分かってるわけです。だから、あ、ごめんね、もう少しだからねっていうふうにこう言う。でここで皆さんお分かりになったように、お互いにどういうような知識を共有しているのか、あるいは共有していない部分はどこかというようなことを計算しながら会話っていうのは成立していくわけなんですよ。でその福音書に語られているイエス様の言葉、イエス様は言葉の達人なので御用論ものすごく使うんですよ。でそれを文字通りの意味だけだというふうに捉えたら、イエス様の真意を読み誤ってしまうということになる。だから例えばね、ここで我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていう言葉を字義通りに捉えたら、そこに前提として出てくる意味っていうのは、神がイエスを見捨てたっていうのが前提として語られる。でそれについての理由を聞いているっていうのがこの文の意味になるんですけども、だけどそれまでのイエス様と父なる神様との関係、それから聖書の最初から天地創造、人間の創造の時から罪が入ってきた、悪魔との戦い、そういうような聖書全体のストーリーというコンテクストの中でこれを読むときに、これが一体どういう意味なのかということを御用論的に解釈しなければいけないということになるわけなんです。そうするとこの文字通りの意味で、この一番の意味、神イエスは神に見捨てられた、罪のないイエスが神の罪に対する呪いを受けて、語順が分かりにくい、罪に対する神の呪いを受けて罪人に代わって神に罰せられたという解釈っていうのは、文字通りの意味しか考えない解釈であるわけなんですね。ですからそれも一つの解釈として成立はするけれども、私はどうしても言語学者なので語用論考えなかったら読み間違ってしまうというふうに私は感じています。で今日はその観点からご一緒に読んでいきたいというふうに思います。で事実として重要なのは、確かにこの言葉は詩編第22編の冒頭部分であるということであり、この詩編はイエス様の十字架系の予言の歌である、これはもう間違いのないことなんですね。でどういうふうに対応しているかというと、マタイの福音書27章では、彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いてその衣を分けたとありますが、詩編の22編では、彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますと予言されている。それからマタイの福音書第27章では、通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。で22編では、詩編第22編では、 私を見る者は皆私をあざきります、口を尖らせ頭を振ります。マタイの福音書27章で罵りの言葉ですね、彼は神により頼んでいる、神のお気に入りなら今救い出してもらえ、私は神の子だと言っているのだから、というところは22編では主に身を任せよ、助け出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のこれは主のお気に入りなのだからという言葉、これはもうイエス様の十字架刑そのまま予言した言葉であって、これが実現したということです。ですからイエス様はこの詩編第22編を全体を語っておられるということはもう間違いがない、最初のところだけではないですね。ではそのイエス様の思いはどこにあったのか、神に呪われ見捨てられた絶望をイエス様は語っていらっしゃるのか、それとも後半に歌われる希望なのか、それとも別の思いなのか、ということを問うことができるわけですね。で、聖書全体が明らかにしている悪魔との戦いの原則、これはもう何度もこちらの教会でお話していますけれども、悪魔の敵は神ではなく人であるということですね。悪魔の敵は神ではなく人であるということ、そして人が悪魔に勝利する以外に悪魔の策略を打ち破ることはできないということなんです。なぜかというと、悪魔の誘惑というのは人に自己正当化させる、自分自身を基準、ちょっと書き忘れましたけれども、あなたが善悪の基準となって生きればよい、でそのために自己正当化して生きればいい、というのが悪魔の、策略である、誘惑であった。そしてそのあなたの考え方が正しいんだから、愛はその次、二の次、三の次、あなたの義を第一にしたらいいよ、あなたの正しさを第一にしたらいい、愛は二の次、三の次、愛二番目にしたらいうのが神悪魔の策略であるわけですね。愛いらないとは言わないのね、愛は2番目でいいよってそれが悪魔の策略であるわけです。ところがそれによって何が起きるかというと、神様との命の断絶が起きる、そこに死が入り込んでくるということです。ですから罪の本質とは何かというと、それは神様との命の断絶、これが罪なんですね。いいことをしたという一個一個の悪いことをしたということが罪というよりも、むしろ神様との命の断絶そのものが罪である。だからその罪の解決は命を満たすことによってしか、命を回復することによってしか与えられないということなんですね。ですから悪魔に対する勝利というのは、人、正しい人、罪を犯さない義人が自分の正しさを放棄すること、つまり自分自身を基準としないということですね。自分自身の正しさを放棄すること、そして自分さえ滅ぼすものを愛する、このことによってのみ悪魔に対する勝利がもたらされる。このことを実現するためにイエス様は来られた。ですからイエス・キリストの十字架の目的は悪魔に対する完全な勝利を得ること、この罪を犯さなかったイエス・キリストが自分の正しさのすべてを放棄して十字架にかかる、そして自分を十字架にかける者たちのために自分のすべてを注ぎ出して祈る、これによって悪魔に対する完全勝利が人に与えられた。人の代表が悪魔に勝ってくれた。そしてその悪魔に勝利した完全な人イエス・キリストの血による全人類の罪の贖い、そして その十字架の血を私たち一人一人に注ぐことによる罪の清め、命の回復、命が回復される、命が回復される、神様との命のパイプがもう一度再建される、回復される、このためにイエス様は、十字架にかかって命を捨ててくださった、命を流してくださった、これがイエス様の十字架の目的でありました。ところがこれには条件があったんですね。それは神の助けなしに悪魔のすべての誘惑と攻撃を受けるという条件があったんです。まあ今までのことから考えたらさ、当然ということになりますよね。神様に助けてもらったら、それは神様が悪魔に勝ったってことなんであって、人が悪魔に勝ったことにはならない。だから神様の助けが全くない状態の中で、状況の中でこの勝利を勝ち取る、勝ち取らなければならないということをイエス様は分かってらっしゃったんですね。もちろん父なる神様もそれは分かってらっしゃった。だからそれは神様とイエス様の共通理解、共通知識だったんですね。イエス様が伝道を始められてからの地上の宣教の働きにおける戦いというのは、常に父なる神様の声を聞いて、そして父なる神様に伴われて、父なる神様と一つになって病気を癒し悪霊を追い出す働きをなさっていた。イエス様おっしゃいましたね、私は父が子にお示しになること以外何もできない、父が語られることを子も行うのであると、ヨハネの福音書の中でおっしゃってますけれども、そのイエス様の宣教の働きはまさに父なる神様の声を聞きながら、その御心を求めて父なる神様に伴われて悪霊と戦っておられた。これが十字架の前までのイエス様の働きだったんですよ。でところが最後の十字架のイエス様の十字架の戦いはただ一人の戦いだった。もう神様の声聞こえないんですよ。もう聞こえないんです。何にも聞こえないんです。父なる神様から何の助けもないんです。神のいない戦いをイエス様は戦わなければいけなかった。だから父なる神様もね、イエス様が悪魔と一騎打ちしている間、何の手出しもしないんですよ。手出ししたら人が悪魔に勝てないからです。愛する一人子イエス様が神様からの助けなしに悪魔に勝利するっていうことを父なる神様は信頼してらっしゃる。イエス様は信頼してるから助けないんです。イエス様を信頼しているから助けないんですよ。これが我々の普通の考え方と違うところね。神様愛してくれてるんだったら助けてよって思うじゃないですか。もちろん助けてくださる神様の愛を私たちは経験しながら、私たちはそこまで強くないしね、だから助けてくださいって祈るわけだけど、ここにおいてはなぜ父なる神様はイエス様を助けないか。イエス様を信頼しているからなんですよ。信頼しているから助けないんです。絶対御子イエスは悪魔に人として打ち勝つことができるということを信頼していらっしゃる。震える思いを父なる神様は抑えていらっしゃるんですね。助けたくて仕方がないんです、本当は。だけど助けないんです。あふれる涙をこらえて愛する御子イエス様を見ておられたのです。でイエス様も悪魔に勝利するただ一つの道はこれなんだということは分かってらっしゃる。そして ご自分を信頼して何の手出しもしない父なる神様のこの思いを知っていらっしゃったんです。だから最後に助けてもらえなくて見捨てられて悪態をついてるなんてことは絶対にありえないんですよ。御用論使って考えるとこういう解釈が出てくるんですよ。そして十字架の主の後、必ず蘇らせてくださる父なる神様を信頼しておられた。もう父なる神様もイエス様を信頼して 100% 信頼しておられて、イエス様も父なる神様を 100% 信頼している。それがこの言葉に表れてるんですね。さっき、ご一緒に岩渕誠さんが作った父の涙という賛美を歌いました。これはもうどのぐらい前になるのかしら、30数年前になるんだと思いますけれども、岩渕さん、誠さんと、由美子さんの最初のお子さん、明子ちゃんという、お嬢さんが6歳の時に脳腫瘍になった。それで1年数ヶ月の闘病の後に召されていくんですけれども、その愛子ちゃんが闘病していて、そして岩渕ご夫妻が病院に行っている。闘病している娘を助けることはできないですね。どんなに愛していても助けることはできない。でその時に父の涙という賛美が湧いてきた。父なる神様も十字架にかかって苦しむイエス様を見ながら涙を流していらっしゃる。もうどんな神学者がどういう理屈を考えて神学体系を作り上げるよりも、イエス様と父なる神様の真実に迫った信仰告白だと思います。本当に素晴らしい。理屈を考えて出てきた神学じゃないんです。命からあふれ出たもの、それが本当に私たちを生かす。3時ごろイエスは大声で叫ばれた、エリエリレマサバクタニ、これは我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。父なる神様の御心をね、全身全霊で受け止めて、まさに神に見捨てられたかのような、つまり人があの人は神に見捨てられたというような状況の中で悪魔に完全勝利なさった主イエスの勝利の外貨なんです。これは神様からの助けがない状況の中で受け止め、それを全部受け止めて、そして悪魔に勝利なさった、やりきった。それがこの言葉に表れているのです。これは父なる神様とイエス様との互いに対する完全な信頼の呼応の表れなんであって、絶望の表明でもなく、神様がイエス様を罰して苦しめたということでもなく、悪魔に対する勝利を行った、イエス様の勝利の歌であるのです。ですからこのことからね、私たちが受ける励ましは何か。私たちはさまざまな苦しみを人生の中で経験しますけれども、神様いるんだったらどうしてこういうことにならないようにしてくれなかったかなとかね思うことありますよね。神様からの助けがないように思えるときに、 神様あなたを見捨てているのではないということです。その時こそ神様あなたを信頼してくださっている。そしてこの戦いを戦い抜かれたイエス様もあなたの思いを知ってくださっている。イエス様をよみがえらせた神様は必ずあなたもよみがえらせてくださる。神は決してあなたを見捨てず、あなたを離れないという言葉がありますけれども、苦しみの中にあるときに、イエス様がこうやって叩かれたのだ、勝利を得られたのだということ、そしてイエス様は私たち一人一人をイエス様との同じ運命の中に招き入れようとしてくださっているということを覚えたいと思います。もちろん苦しいときに祈って助けられることはいっぱいあります。だからそれを否定しているわけでもないしね、私たちはそのことを求めて大声で祈りますけれども、その声がというか、その思いが叶えられないときっていうのは確かにそういうこともあることは事実ですね。それを私たちは経験します。そのときに神様は私たちを見捨てているのではない、むしろ私たちを信頼してくださっているということを心に覚えて、よみがえらせてくださる方を信頼して生きていきたい。主イエス様が悪魔に勝ってくださった、これしか悪魔に勝つ道はなかったのだということを私たちも知って、イエス様の思いに満たされて生きていくことができますように。お祈りをしましょう。私たちの王様イエス様、悪魔に完全勝利してくださったことを感謝いたします。あなたは父なる神様の助けが全くない状況の中で悪魔に勝ってくださいました。その尊い父を私たち一人一人に注ぎかけてくださっていることを感謝いたします。私たちもあなたの血を受けて、あなたの戦いを共に戦うものとなることができますように。王様、あなたの思いを自分の思いとすることができるように、このうちに働く悪魔の力をあなたがねじ伏せてください。イエス様の御名によってお祈りします。